皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日はもしかして天は人の上に人を作らずですか？あれはマイナーじゃなりませんからダメですよ。残念ながら違いますから安心してください。今日はジョン・ブルックさんです。ジョン・ブルックさんですか？誰ですか？それは前回出てきましたっけ？はい、出てますよ。カンリンマンでアメリカに行った時の一緒についていったあのアメリカの軍人さんで、まあ実際に事実上カンリンマルの艦長だった人です。まあ表向きは一般にはカツ海舟と言われて、本当は前回紹介した木村海舟さんではなかったのかと判断し、でも実際船をでアメリカに行くにあたりカンリンマルを指揮したのはこのジョン・ブルックさんなんですね。そうだったんですよね。そうそうそう、そうでした、そうでした、そうでした。さてジョン・ブルックさんですが、どういう人だったんですか？ジョン・ブルックさんはですね、意外や意外結構すごい人だったようで、たまたまカンリンマルに乗ってくれと言われてカンリンマルに乗ってアメリカへの航行のお手伝いをしただけの人ではなく、実は他にもすごいことをしとって、大西洋横断の海底ケーブル、あの電信のためのですね、あの海底ケーブル建設に大きく関わった人です。ほほう、それは何かどういう形で関わったんですか？当時海底っていうのは真っ平らと言われてました。真っ平らだったら海底ケーブル放すも簡単ですね。でも実は真っ平らではなかった。その真っ平らではなかったというのは、海底の凸凹を知るための機械があるんですけど、それをジョン・ブルックさんがもともとあったやつを改良して、さらに、それが分かるようにしたんですね。そのおかげで海底が凸凹だというのが分かって、で詳細な海図っていうかね、中の底の図を作ることができ、それにより海底ケーブルの設置も思うように進んでいったという、礎というか基礎というか、そういう人です。なるほど。海底ケーブルを設置するためには海図というか海の底がどういう形状をしているか知る必要がある。その形状を知るための機械を、作った人なんですか？はい、正確に言うと別の人が作ってたんですけど、それがうまいこといかなかったんで、ブルックさんが改良を加えてうまいこといくようにしたということですね。なるほど、すごいですね。このジョン・ブルックさんは前回紹介した木村海舟さんの命でカンリンマルに乗ったんですね。そうです。でこのカンリンマルですが、実際はジョン・ブルックさんの指揮のもとアメリカ人が操縦してたんですね。唯一の例外はジョン万次郎ですけど、ジョン万次郎さんは幼少の頃アメリカ人に助けられ、アメリカで生活をし、アメリカの当時の最先端技術をいろいろ勉強して、もちろん航海術もマスターして日本に帰ってきておりますから、通訳として乗っておりますが、航海術の実力は半端ないですね。日本人とは比べちゃいけません。そうですね、ジョン万次郎さんは日本人ですけど、立場的にはアメリカ人の人たちと同じレベルでしょうね。それでジョン・ブルックさんですが、なんと日本人乗組員たちは十分な技術を持っていたと好意的な言葉を残しているんですね。そのためか、勝海舟も福沢諭吉も自分たちの力でカンリンマルを操縦することができたと大見を切って言っておるわけですが、でも本当はジョン・ブルックさんなしではどうにもならなかったんですよ。でもジョン・ブルックさんはですね、この先日本人が大きく成長していくためには、真実には目をつぶり、日本人の尊厳とかを守ってバカにされないようにするために、日本人たちの操縦は見事でしたよという言葉を、もちろん一緒に乗っているジョン・ブルックさんの部下たちが、ブルックはね、あんなこと言ってるけどさ、本当はね、俺たちが操縦したんだよ、日本人グダグダでよ、もう何にもできなかったんだよと言われたら困るので、ブルックさんは部下たちにも一言も余計なことは言うなと 日本人を立てろとそう言ったんですね。まあそれにより木村海舟さんも感激して、ああもう嬉しいと、礼をしたいと言ったことだったんですが、ブルックさんは礼には及ばないと断りましたと。すごいですね、ブルックさん、なんか人間ができてますね。まあそうじゃないとトップには立てないでしょうね。しかもこのブルックさんというのは船の上では日本人もアメリカ人もないという考え方を持っており、アメリカ人のが水を無駄遣いするんで困るという事件があったそうです。そしたらブルックさんは、船の上では日本人もアメリカ人もないと、水は大事なもんだと、水を無駄遣いするやつがあったら連れてこいと、撃ち殺してやると言ったそうです。その言葉にかの福沢諭吉は大感激をしたと。なるほど。でも実際はそのブルックさんは日本人のために、まあ嘘も方便という言葉がありますよね、わざと嘘をついてくれたんですよね。でもブルックさん陰では日本人のことをグタグタ言ってるんじゃないですか。鋭いですね。実はそうなんですよ、こういう人たちって公開日誌書きますよね。公開日誌にはかなりいろんなことが書いてますよ。どんなことが書いてあったんですが、日本人は火に関しては全く不注意で、料理室から火を出しやがった。我が国の海軍におけるようなきちんとした秩序と規律は日本人には馴染まない。日本人たちは火鉢とお茶とタバコをそばに置かなければ満足しないようだ。しかも酒も飲みやがる。日本人たちはドアを開けっぱなしにする。そのおかげやら嵐が来たらバタンバタンとうるさい。さらに自分たちが使ったコップや皿ややかんを床の上に転げ回らせている。全くだらしがない。散らかし放題の乱雑だ。まあの仕方ないの。まあこういう彼らにとってはの、生まれて初めての遠出やしの、しゃあないかもしれんわ。まあそれによ、彼らに航海術を教えたままのオランダ人だそうだからよ。しゃあない。まあこれしゃあない。まあこん中でのまともな意見持っとんのはの、万次郎ただ一人や。こいつだけはすごい。あの木村海舟っていうのは何も能力のあるものにね、当直をやらさんわけよ。それでなんでぞって聞いたら、身分が低いからだ。身分なんか船の上では関係ないんだよ。まったくよ、さすがによ万次郎もようんざりしてるぜ。もういやいや木村海舟に従ってるよ。かわいそうな万次郎。そこでよ、ちょっとわしはよ万次郎にの聞いてみたんよ。もし俺がよ、あ俺たちの部下によ、もう仕事するなと、船一切触るなと、それを木村海舟に言うたら木村海舟どうするだろうねって聞いたんよ。そしたらよ、万次郎はよ、木村さんはどうすることもできんし、勝さんは船にこもりきりで、あれはもう終わっちまってますけん、船は海の木図となり、全員溺れ死んじゃいますね。あっしはそれは嫌ですわ。と答えたさ。バカだろ、木村海舟。俺たちがいないとアメリカまで行けないのにもかかわらず、俺たちの言うことを聞かない。木村海舟はよ、幕府ではよ、偉い人間だったかもしれないがよ、この船の上じゃ赤子同然なんだよ。何にも知らない。なのにわしの言うことを聞かない。提督だか艦長だか知らないけどよ、だったらな、それらしくちゃんとな指揮しろよ。こうしろああしろとわしがアドバイスしてやるけんやれよ。それやらないと、まあ書いてはったわけです。まあ後半の愚痴っぽいのは私の想像ですけどね。まあそんな風に思ってたんじゃないですか。散々タラタラ書いてますね。そうなんですよ、この日誌その場で即公開されてたら、日本人に対する目は、アメリカ全土の全員の日本人に対する目は地に落ちてたでしょうね。さすがにブルックさんも我に返ったんでしょう。もうなんか滅多に来ない嵐も来たそうで、イライラも募ってただろうから、怒りぶちまけて思う存分書いてきたけど、いざアメリカに到達し 地に足がついたところで我に返ったんでしょうね。これはいかん。こんなに思考化してちゃまずいよな。日本人にこれから頑張ってもらわないかんし、まずまず行きはいいけど帰りは日本人が自力で帰らないかんのやけん、まあ日本人の尊厳を傷つけることになるやろね。なあ、無事日本に帰り着いたらさ、日本人やったバンザーイってみんなが思い叩いて、日本のこれからの進化 に大いに役立つ一事件ということになるのに、やわしがここでグダグダ書いとったら行くまい。この日誌は今後50年、わしが死んでからも50年開封禁止や。
そうだったんですか。
そうなんですよ。死後50年日記の公開を禁じてたために、その公開の実態、日本人が実際グダグダだったっていうのは1960年代になってやっと分かったそうです。まあ嘘も方便ですね。かのブッダはどんな些細な嘘もついてはいけないと言っておりますが、やっぱりこういう嘘はあってもいいんじゃないでしょうかね。そうですね、今だからこそ真実が言える。当時は真実を言ってはならない。日本人がやってのけたという偉業を宣伝文句にして、日本人が大いに技術革新を遂げる新しい世界を開く、その心の糧に日本人は日本人だけでアメリカに渡ったんだ、そして帰ってきたんだという事実が必要だったんですね。もちろん帰りは自力で帰ってこれましたけど、それもジョン・ブルックさんがちゃんと生き死にああせいこうせいとちゃんと指示したおかげだったんですね。
そうなんですか。ジョン・ブルックさんに感謝感激雨あられですね。
そうですね。
その後ブルックさんは何かあったんですか。
まあその後ブルックさんは海軍にの方で活躍され、後にバージニア軍事大学の教授となりました。
そうなんですか。わかりました。それでは皆さん、さようなら。